こんにちは、マドリディスタの吉藤です。
八流アトレティックファンの開きです。
このポッドキャストはラリーガを愛する我々2人がスペインサッカーの試合やニュースについて語っていく音声サッカー番組です。ということで開きさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、95回目ということで、はい、今回はスペインのメディアについてちょっと軽く紹介する回にしたいんですけど、
はい、
ゆるくね、
はいはい
はい、もうなんか別に大した内容じゃないんですけど、最近ですね、
はい、
なんかエンバペが来るぞなんていうね、
ほうほうほう、
話が持ち上がってるじゃないですか、マドリード。
そうです ね、う
ん、ね、
あれですよね、あのエンバペがあの PSG に対して契約延長しないって言ったみたいな噂が出てからですよね。すごい、
そういうことですね、
うん、
あのアルケライフィ会長にもう対談しますというのを伝えたっていう事実だけなんですけど、
は
い
は
い、
うんうんうん、
そこからまあいろんな憶測かなんか分かんないですけど、取材してきたペリオディスタが言ってんのか、もうなんか事実全然分かんないし、
はいはい、
何しろ7年続いてますから、エンバペとマドリーの関係。
あ、そんなに続いてるんですか。
そう、7年やってんだよ。で、ね、2年前とかにも来る来るつっといて結局来なかったりとかしましたんで、
はいはい、なんか僕その2年前のやつだけかなと思ってたんですけど、なんかモナコとかの時からやってたんですかね。
そうですね、なんか僕もそこまで知らなかったんですけど、どうやらモナコからパリに行く時も、まあ、ジダンの時かな、マドリーは。ジダンのマドリーの時に一回その、
はい、
まあ、マドリー行くどうするみたいなタイミングはあったけども、結局パリ行って、うんうん、その時はネイマールと同時に入団したのかな。
あー、確か、そこ PSG に。
そ
そうでしたっけ。いや、すごい豪華っすね、そこの、その年は、
それでまあこの2年前にもう目前かみたいな、ヒアウィーゴーも出たんかな、確か。
ああ、そうでしたっけ、なんか、うんうん、そんな思い出ありますね。
で結果もう、2年、あ、3年かな、3年契約延長、まあ実際には2年プラスオプションの1年の契約延長っていうのを発表されたんで、
はい、
まあなかなかね、もうどんなニュースも信用できないわけですよ、僕からしたら、うん、エンバペ関連、うん、ファブリーツィオさんもね信用してません、これに関しては。はい、
そうですね、
ファブリーツィオさんが会長に、あ、ケライフィ会長に対談の意思を伝えたって言ってるけど、伝えてないかもなって思ってます。まだ。
そうですね、なんか噂なんじゃないですか。僕もそんな感じのスタンスですね。
ね、なんですけど、その日以来ですね、新聞各紙、エンバペのニュースばっかりなんですよ、まあ、ばっかりというか多くなって、はいはい、もうすでにマドリードの話はついてるんだとか、
ほう、
うん、で、あ、エンバペが来たらこういうフォーメーションなんじゃねみたいない
や、それなんか2年前見ましたよそれ、
うん、というように、まあ、スペインメディア、新聞っていうのは特にやっぱり売るためにいろいろ妄想を書いていかなきゃいけない商売ですから、
はい、
まあ、全部は信頼できないわけですよね、
うんうん
うん、ただまあそういう視点さえ持っておけばすごい楽しいので、皆さんちょっと新聞を見る、まあ、新聞じゃなくてもいいんですけどね、ウェブ版でもいいし、
はい、
ウェブを、まあ、情報を追っていく、現地の情報を追っていくっていう楽しさをちょっと皆さんにも知っていただきたい。
そうですね、ラカルタデラリーガの方でも結構吉井さんから監督の言葉みたいな紹介があったかなと思うんですけど、うん、ああいうの結構僕はやっぱ新聞読まないので、現地のそこまではちょっと知らなかったなみたいな、なんか補足情報が得れて嬉しいので、ちょっとこの新聞の読み方みたいなところはぜひ学びたいですね。
基本ね、その有名なクラブのニュースはゴールドットコムとかさ、日本の、ゴールドットコムとかヤフーニュースとか、
はい、
サッカーキングとかで、まあ、なんか ほぼ翻訳みたいな内容がなんか載せられたりするんですよ、
はい、
有名なマドリードとかバルサとかの記事は載るんですけど、うん、まあ、それ以外のクラブのニュースとか、あとは有名なクラブでもなんかそうでもない、なんかあんまり日本人が読まねえだろみたいないう風にその日本のメディアが判断したものは入ってこないですね、翻訳で。
うん、まあ、先週で言うとあれですよね、セビージャのやつとかまさにそうですよね。
入ってこなかったよね確か。
いや、ゴールドットコムとかで見ない気がしますね、そういうのは、
ね、だから、まあ、ちょっとね、現地の見とくとまあ、網羅できるし、なんかどんだけ舞い上がってんのかなとか、現地の人が、
はい、
あるいはどんだけ落ち込んでんのかなみたいなのが分かるんで、おすすめです。
ああ、そうっすよね、なるほど、
はい
はい、
エンバペが来る、まあ、エンバペに関して言うとね、そのやっぱ最近はフロレンティーノ・ペレスがようやく次の銀河系を作ろうとしているみたいな浮かれた記事が多いんですよ。
はいはいはい、
ベリンガム、 エンバペ、ヴィニシウスっていうのを軸にして、中盤にフェデバルベルデ、カマビンガ、チュアメニっていう若いのを揃えて、
はい、
でクルトワもいる、ミリトンもいるみたいな感じでこう、あ、銀河系いつの間にかできてるねみたいな。
うん、なるほど。
で同時にやっぱりモドリッチの出場機会が減ってるけどどうするんですかみたいな、
はい、
そういう記事が結構多めなんですね。
うんうんうん
うん、なんでまあ本当にその今何が注目されているのかっていうのがもう丸分かりですから、うん、記事の量だけ見てもね。
そうですね、はい、確かに現地でやっぱ注目の、なんか話題っていうのもなんかあんまりこっちで温度感とか伝わってこないじゃないですか、うん、そういうのもやっぱ新聞から分かるんですかね。
そうですね、はい、なんでまあちょっと、代表的なもの、まあ、皆さんご存知かと思うんですが、紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、まずはあごめんなさい4つありまして、スペインのスポーツ新聞現地紙、
はいはいはい、
有名なもの4つあります。マドリー寄りのものが2つ、はい、それからバルセロナ寄りのものが2つあります。
いやそういうのがありますからねスペインの新聞は、ね、
面白いです。マドリー寄りのもの2つっていうのがおなじみのマルカってやつと、
はい、
アスですね、 A と S だけでアスっていう2つですね、はい、はい、でバルセロナ寄りのものが2つあって、これはムンド・デポルティーボっていうものとスポルトっていうものになります。
はい、
はい、これ全部聞いたことあります？
そうですね、聞いたことはありますね。
なんかあのニュースとかじゃウェブのサイトとか見たことはありますか？
あ、いや、マルカぐらいっすね、見たことあるのは。マルカぐらい、
うんうん、なるほどね。まあそうね、なんかまあ僕もマルカ一番使うんですけど、
はいはい、
その次にアス見て、まあマドリディスタなんで、
うんうん、
マルカアスっていうマドリー寄りの内容の方は見て、でバルサの内容欲しいときはムンド・デポルティーボぐらい見るかなと、まあ、スポルトあんま見ない感じですね。はい、で、まあ、それぞれ特徴を軽く紹介したいんですけど、
はい、
まずマルカ、マルカはですね、まあ、本当にマドリー寄りの内容ですね。マドリー、レアル・マドリーの内容が中心で、一面もほぼマドリー、
うんう
ん、1938年創刊ということで、まあ100年ぐらいは経ってないのか、うん、っていうものです。で、ウェブの方は、まあ、本当にね、マルカは多分一番見られてんじゃないかなと思うんで、新聞もウェブも多分ね、そのスペインの一般紙と肩を並べるぐらいみんな読んでるものだと思いますね。
はいはい
はい。で、まあ、サッカーだけじゃなくて他のスポーツも一応充実はしてるんですけど、サッカーが、まあ、メイン、
まあ、
メインということになります。
そうですね、まあ、ヨーロッパの方ですし、
なんかね、これそのスペイン の、 そのメディア事情というか、日本だとね、サッカーメディアって、はい、まあ、ウェブメディアは何個かあるけど、 それ以外ってなんか雑誌とかがみんなサッカーファン読むじゃないですか、
はいはいはい、
フットボリスタとか、まあ、なくなっちゃったけど、うん、フットボリスタとか、
はい、
なんですけど、スペインのメディアって多分チャンピオンはラジオなんですよ。
ほう、ラジオ、
ラジオ、めっちゃラジオが有名らしくて、
はい、
なんかそのおなじみの放送局が3つぐらいあるらしいんですけど、
はい、
まあ、僕は正直ラジオも何言ってるか分かんないんで、聞きたいんだけど、あの聞けないっていう状態、
うん、
あの何言ってるか分かんない、早すぎて。
確かにそうですよね、うん、まあ、なんか
本当は聞きたいけど。
ポッドキャストとかもめちゃくちゃありますよね、現地
のやつとか。あ、そうそう、あのペリオディスタさんのポッドキャストめっちゃ多いらしいんですよ、
はい、
だからその音声メディアがあの中心らしいんですね。
あ、そうなんですね、意外と、
うん、なんかそこ全然違いますよね、日本とね。
うん、まあ確かにな、うん、あんまり、まあ、ポッドキャストもメジャーではないですしね。
メジャーではないですね、
うん、
それでいてこうマルカが毎日のようにもう本当に十分めちゃくちゃ情報量多い新聞を日刊で出すから、
はいはい、
雑誌とかないんですよ。
あ、
入り込む余地がない。
なるほど、もう毎日やってるからそうですよね。なんか改めてなんかまとめる必要もあんまりなさそうっていうところですかね、うん、
なんかね、何年か前にドン・バロンっていう雑誌がもうなんかやめたらしいですね、
は
い
は
い、一番売れてたサッカー雑誌なくなったらしいです
ね。あんまり信用ないとこですよね、確か。
あ、そうそうそう
すげえ飛ばし記事書くとこですよね、
うん、なんで、まあ、それぐらいね、ちょっとその地位が高いんですけど、メディアの、あのマルカはね。あ、まあまあ他のもそうだと思うんですけど、多分スポーツ新聞の中で全国的に一番読まれてるのがマルカっていう位置づけだと思いますね、
はい、
うん、マルカはですね、ラリーガに関する、ショーっていうのをたくさん主催しています。
ショ
ー、ショー、ショー、ショーっていうのはもういわゆるそのピチーチとかね。
ああ、そう、そのショーか、
得点王とか、
はいはいはい、
ピチーチ、サラショー、それからサモラショーね、まあ、サラショーっていうのはスペイン人の最多得点王、
はいはい、
まあ、ピチージっていうのが、まあ、プリメーラのラリーガ全体の得点王ですけど、
ほうほう、
はい、でサモラ賞っていうのは最少失点のゴールキーパーっていうね、
あ、はいはい
はい、で一応最優秀選手にはディステファノ賞っていう、のがあります。アルフレッド・ディステファノの、名前がついてる、
はい、
でそれ以外にも、最優秀監督に贈られるミゲル・ムニョス賞、
ミゲル・ムニョス、はい、
ミゲル・ムニョスさんね。それからあとね、最優秀審判にも賞があって、これはグルセタ賞って言うんですけどね、
グルセタ、はい、
うん、はい、まあ、これこういうなんかね、有名な賞は全部マルカですね。
マルカがなんか主催というか、なんか賞してるみたいな感じなんですかね。
そういうことらしいですね。
お
お、うん、
まあ、それほどやっぱ根付いてると言いますか、リーガにも根付いてるってことですよね。
そうですね、なんか普通に得点王ってなんか別に誰がやっても良さそうなもんですけど、
うん、なんか、ね、J リーグとかもそうなんですかね、ちょっと見てないだけで。
J リーグアワーズとかやってますよね、あれ。
そうっすよね、
主催誰なんだろう、
明治安田生命得点王とかなんかそんな感じなんですかね。
あ、確かにそうかもしれないね、スポンサーの名前ついてるか、
うん、
うん、というね、まあちょっと一番ポピュラーな新聞がマルカです。
はい、
はい、で次はマドリー寄りのもう一個、アスですね。
はいはい、
アスはね AS だけなんで、はい、これね、ググっても出にくいっすね。
アス、アス、
そう、最初どうやってググったらいいかは全然分かんなくてね、たどり着けなかったんですけど、正式名称ディアリオアスっていうんで、まあ、これで検索してもらうといいと思います。ディアリオっていうのは、はい、DIARIO のディアリオですね。はい、こっちは1967年創刊で、まあ、ちょっと比較的新しいですね、はい、5、60年ぐらいですか。
ほうほう、
はい、でマドリーとあとアトレティコの話題もちょっと多め。
お、はい、マドリードの、まあ、新聞なんですかねってことは。
そうですね、マドリードを拠点としています。
なるほど、
はい、で同じようにレアルマドリーを結構ひいきにしているとは思うんですけど、
はい、
代表の記事がマルカより多いんですよ、スペイン代表、はい、ラノハ、うん、なんで代表選手の話題が欲しかったらアスを見るっていう感じに僕は使い分けてます。
なるほど、
うん、結構ね面白いのがね、例えば、まあ、話題マドリーがどっちも多いんですけど、マルカもアスもね、
はい、
同じ話題でも、例えばブライム・ディアスがラロハにまだ選出されてないよってことを声高に言ってるのはアスなんですよ、ずっと。
あー、なるほどな、
うん、
はいはい、
モロッコ代表に取られちゃうよと、このままじゃ。
あー、やっぱそうなんだ、まだ選択しないんですね。
そうなんですよ、あ、まあ、選択っていうか A 代表が呼べばもうラロハ決まりだと思うんですけどね。
あ、
で、
そういうことか、
ブライムが OK といえば、はい、デラフエンテがまだ呼んでないだけ、
はい、なるほど、
っていうのを、
はい、
そう提唱してるのはアスだし、
はい、
あとは、まあ、試合がない谷間の日っていうのはどうしてもあるんですけど、そういうタイミングってあるじゃないですか、その月曜とか火曜とか試合ない日、何も、
はいはいはい、
そういう時に、まあ、マルカだとマドリーのその怪我人情報かなんかとか遺跡の情報で埋め尽くすんですけど、
はい、
アスの方は例えば、ホセルがスペイン人の得点をサラショーレースだと、はい、今確か3位かな、モラッタとマジョラルが上にいるのか、マジョラルが1位、モラッタが2位でホセル3位なんですけど、
はい、
ただ出場時間を比べると圧倒的にコスパいいのはホセルだよみたいな話をして、これはユーロのセンターフォワードはホセルなんじゃないかみたいな、そういう記事とか出したりするね。
まあ、なんか何かとラロハに、絡めて、展開するんですね、うん、そういう記事とか。
そうなんですよ。でなんか面白いのはその、はい、例えばデラフエンテが例えばアトレティコ対セビージャの試合を見に来たのかな、
はいはい、
セビージャが勝った試合ありましたよね、
うんうん、ありましたね。
あの時にぶら下がり取材みたいな、なんか各メディアに対してがその質問をするタイミングがあったらしくて、
はい、
うん、でその時にそのマルカはその時のことを記事にして、そのアイザック・ロメロっているじゃないですか、
はい、
セビージャ
の、はい、
うん、彼についての話題が出たんで、それを取り上げて、アイザック・ロメロユーロ本大会出場とかあるんじゃないみたいな、サプライズ選出、うん、っていう話題を振ってたりとかなんですけど、
はい、
プラスセルヒオ・ラモスどうですかみたいなことを挟んで、セルヒオ・ラモスは最少種はありえないよみたいな結論、
はい、
うん、の記事を出してるんですよ。
おー、なるほど、なんかそういう質問の内容にももうそういう特色というか出てるんですね。もう
そうそうそう、なんか、まあ、今のはマルカね、
はい、
マルカか、まあ、代表監督なんで、はい、その代表の話をするのはするんですけど、
なるほど。
で、アスの方は、はい、そのまあ、同じ多分ぶら下がり取材みたいなのしてるから、はい、その聞いてる内容は一緒だと思うんですけど、
はいはい、
アスが取り上げてるのはそのシャビが辞めるって言ってるけどどう思いますかみたいな話題を取り上げていて、
はい、
で、シャビはでも本当かわいそうだよみたいな、なんかその同情のなんか擁護してるんですね、はいはい、デラフエンテは、
うん、
でそれを取り上げてですね、自分 の, スコットランド戦で負けたのと重ねてんじゃないみたいな、そのちょっと批判的な記事を上げてるんですよ、だからちょっとここにね、なんかマルカの方は若干そこまで代表についてなんか意見を言うとか主張するみたいな記事は出てないんですけど、
はい、
アスの方が結構代表監督しっかりしろよみたいな批判的な記事を常に出そうとしているっていう感じがします。
なるほど、まあ、確かにさっきのホセルのやつもなんか呼んだ方がいいんじゃないみたいな、なんか結構突っ込んでますよね、うん、それってなんか代表の行く末じゃないですけど、
うん、
なんで、あ、アスの方が、まあ、そこには積極的なんですね。
そうなんですよ、だからね、これから半年間ユーロ本大会に向けていろんな記事出るし、まあ、3月の代表ウィークもあるんで、はい、まあ、この時期なんかはちょっとアースの方を注目していただくと面白いんじゃないかと。
なるほど、まあ、なんかちょっとシーズン終わったら読んでなんかまとめてみたいですね、ここ 数週間の報道みたいな感じで。
そうですね、なんか同じ話をしてるやつを並べると結構違いが分かって面白いんで。
ああ、その新聞間でですか、
うん、そうそうそう、
はいはい、こういうことを主張したいんだっていうのが分かるというか、新聞社のスタンスが分かるみたいなところですか。
そうですね、
なるほど、
はい、という感じで、
はい、
では僕が普段主に見てるのはマルカとアスなんでちょっと厚めに話しましたが、
はい、
バルセロナ寄りの西、これはまあそんなに僕普段めっちゃ見てないんで分かりません、
はい、
で、まあ、簡単にその情報だけ言うと、
はい、
ムンドデポルティーボっていうのはこれスペインで一番古いメディアなんですかね、スポーツメディアなのかな、1906年創刊、
ほうほう、
うん、めっちゃ古いっすよね、
めっちゃ古いっすね、100年ぐらいあるとか。
そうね、ムンドデポルティーボは、スポーツ新聞としてはスペイン最古で、ヨーロッパで一番古いのはイタリアのガゼッタ・デ・ロ・スポルトっていう1896年創刊のものがあるんですけど、
お、
まあ、それに次いで2番目らしいね、ヨーロッパで2番目に古い、
はいはい、
でムンド・デポルティーボは結構そのもういわゆる、まあ、バルセロナ版のマルカみたいな感じで、まあ、この後出てくるスポルトっていうやつと含め2つはこの FC バルセロナっていうクラブと結構親密な関係っぽいね、
はいはいはい、
うん、だからまあ機関誌という位置づけですよね、ほぼ。
なるほど、
うん、でもね、マルカとアスはそのマドリーの機関誌っぽいんですけど、なんかその批判的な記事もたまに出るんで、そのあんまりフロレンティノ・ペレスがそのマルカとアスはコントロールしづらいっていう見方が強いんですけどムンド・デポルティーボとスポルトは結構ラポルタ会長と仲いいらしいですね、うん、
まあ、確かになんかバルセロナ B 級なやつをなんか投じたみたいなのよく聞きますよね、なんか、
うん、そうですね、まあ、バルセロナ の, その、まあ、今の状況暗いんで、
はい、
そのどんな記事出るかなって、まあ、日頃見てるんですけど、あんまりそのめっちゃ批判みたいなのよりはシャビ辞めるってよ、次監督誰かなみたいな話とか、
あ、もう切り替えてるのか、
例えばハンジ・フリックとか、
うん、
まあ、なんかいっぱい名前出てますよね、
うん、
そういう人たちの話題をどんどん出したりとか、
はい、
あとは金ないからめっちゃ選手売らなきゃいけないわっつって今フレンキーとかアラウホとかなんかいろんな選手の名前出てるんですよ、
はいはい、
売却候補、
あ、なるほど、
なんでチームの調子が悪いとそういうニュースにも波及して影響していく、
うん
うん、
なるほど、ちょっとそれは悲しいですね、
悲しいですよ、なんか心なしか暗く見えるもん、ムンドデポルティーボのサイトって写真とかなんか暗い
まあ確かにちょっと黒基調が多いですねなんか、
はい、であと1個スポルトっていうやつがありますが、
はい、
これ1979年っていうね結構比較的新しい、
お、
40年ぐらいですか、40年も経ってないか、
まあ、一番新しいですね、今まで、今まで
45年ぐらいか、
はい
はい、結構新しいですよね、うん、もう最近って感じ、
そうですね、
でスポルトの方はもうバルセロナのなんかサポーターのためのスポーツ紙みたいな位置づけらしいんですよ、
あ、なるほど、
まあ、ファンが読むみたいなね、
はい、
うん、ただまあ正直 記事の内容を読んでて、なんか違いは分かんないですね、あんまり。ブンドデポルティーボと。うん、一緒じゃんって思う。
あ、
うん、で、まあ、パッと見で分かるのは、スポルトってウェブの方で見ると、動画とか、あとインフォグラフィックスみたいな、そのビジュアルコンテンツが多いんですよ。
確かになんか、やっぱ新しいのもあって一番見やすそうな感じはしますね、ウェブサイトは、ね、
おそらくサポーターのためのスポーツ紙みたいな位置づけなんで、
はい、
なんかね、若者をターゲットにしてるんじゃないかなと僕の中では。
なるほど。
そう、読む人っていうよりはなんか見に来る人みたいなのを想定していそうな感じがします、
はい。まあ、なんか注目のカードとか大きくなって、あ、これ読めばいいんだなとか分かりやすそうっすね。なんか
そうっすよね。ウェブサイトは結構ね、その後発のスポーツメディアの方が力入れてる気がする。マルカだよりアスの方が見やすいし、なんかユーザーフレンドリーなのは新しい方って感じがしますね、
う
ん。
まあそうなっちゃいますよね。
うん、まあ勝てないですからね、その規模では先行のメディアには。
やっぱどれだけ尖るかみたいな感じですよね。アスもやっぱ代表に尖って生き残ってるみたいなところがあるのかもしれないですね、
うん。逆に言うとその79年創刊で四大スポーツ紙に上がってきてるっていうのはもう相当すごいですから。
あ、確かにそうですね。競合いっぱいいるでしょうし ね、 いろいろ
ね。あとまあこれちょっとあれですけど、そのスポルトっていう名前、
はい、
これ単にスポーツっていう意味なんで、これもね検索しにくい。
いやこれこそいっぱい出てきますよね。
これ大変なんですよ検索するの、うん。ドメインで検索すると一番いいですよ。スポルト .es っていう。
あの ES ドメイン。めっちゃ簡単。
そうそう。それが一番いいです。
なるほど。
はい。っていうのが、まあ、スペインの新聞の、まあ、4大スポーツ紙みたいなところの紹介でした。
なるほど。
はい。まあね、全部追うのはもう時間いくらあっても足んないんで、
はい、
好きなやつだけ追えばいいし、まあ、正直どれか1個見とけば、大体のことは入ってきますんで。
あ、
どれもなんかそんなめちゃくちゃ細かい話はしてないし、はい、まあ、なんか広く浅くっていう感じですよね、スポーツ紙なんで。
なるほど。まあでもシチュエーションはある程度分かったかなと思って、うん、マルカだとまあマドリー関連、うん、ラロハのことを詳しく知りたいならアスとかで、うん、まあ、バルサ系だったらムンドデポリティとスポルトみたいな感じで使い分ければってところですかね。
そうっすね、はい。 あとね、それで言うとその地方紙っていうのがあるんで、そのスペインに、はいはい、まあ、スポーツ新聞じゃないんですけど、地方の一般紙っていうのがあって、
はい、
でそれもウェブメディアは出してるんで、まあ、もしかしたら有料記事、有料会員じゃないと見れない記事も多いかもしれないんですけど、
はい、
そっちも見てみると面白いかもですね。バスク地方の、地方紙とか。
うん、確かに何か何回か前にジローナのやつ調べた時、そこに行き着きましたね。何か、
あ、本当に。
なんかジローナの出してる、まあ、あれも多分カタルーニャの花やつだと思うんですけど、う
ん、バスクとかだと、
はい、
そのエルコレオっていうのがあって、
エルコレオ、はい、
うん、エルコレオっていうのは、まあ、2つあるんですよ。エルコレオっていうのとエルディアリオバスコっていう、なんか見た目一緒なんですよ。デザインとか全く一緒で、
はいはい、
おそらく運営会社も一緒なんですけど、エルコレオはアトレティッククルブの話、
はい、
エルディアリオバスコはなんかそれ以外、まあ、レアルソシエダとその他のバスクのチームみたいな感じで住み分けがされてて、いや別に一緒でいいんだけどなっていう、同じなら個体がデザイン一緒だし。
ああ、なるほど、うん。まあでもやっぱひいきにしたいみたいなのあるんすかね。なんだろう、部署で分かれてんのかな会社が一緒
なの。どうなんすかね。なんかね、一緒なんすよ、見た目完全に一緒で、どっち見てんのか分かんなくなったんですけど、ただなんかやっぱちょっと対立というか、まあ、ライバル関係あんだろうなっていう記事が結構多いですね。
おお、なるほど。
例えばエルコレオだったら最近出てるのは、そのレアルソシエダのレジェンドにシャビプリエトっていうね選手がいるんですけど、
はい、
彼がダゾーンのなんかレポーターかなんかになってて、その時にアトレティックとラレアルに哲学に違いはそんなにないんだみたいな発言をしたんですけど、
はい、
そんなわけねえだろっつって、そのバスク純血主義だからその、はい、レアルソシエダの方の、
はい、
外国人比率みたいなのをめちゃくちゃ細かく上げつらって、ほら見ろと、こんなに外国人いるのに我々と哲学一緒なんてバカにしてんのかみたいな記事が上がってたんですよ。
それは面白いっすね、
うん、面白いですね。なんでこういう細かい地域ごとの話題っていうのは、まあ、地方紙見ると入ってくるんで、そこは面白いですね。
なるほど、
っていう感じですかね。
エルコレオは僕もちょっと八流アトレティックファンなんで読んでいこうかなと思います、ね。
エルコレオ面白いですよ。今の記事もエルコレオだし、
はい、
まあ、ちょっとねその有料の記事みたいなのもあるんで、まあもう興味あったらサブスク取ればいいと思うんですけど、
まあなんかこうラジオでもなんか結構扱っていきたいですね今後、そういう、現地紙の声みたいなところも。
うん、そうね、せっかくなんで現地紙のペリオディスタが何言ってるかとか、
はい、
あとはまあ監督のコメントなんかは現地紙が一番最初に教えてくれるんで、
うん、
まあ、そこで拾ったその選手がその試合中何を思ってプレーしてたとか、監督が何考えてたとか、はい、いうことも載せてくれるんで、
はいはい、
まあ、それ使ってちょっと紹介していきたいですね我々も。
そうですね、ちょっとぜひやっていきましょう。
はい、ということでスペインのメディアの紹介でした。
はい、ありがとうございます。
はい、さあということで、今週はラリーガの、まあ、ラカルタデラリーガというか、試合の話はそんなに深くしないんですが、第25節の試合振り返っていきましょうか。
そうですね、ちょっとざっくり動きもあったみたいですね。
はい、第25節は一応今日火曜日に収録しているんで火曜日時点でもう全部終わってます。
はい、
アトレティコ対ラスパルマス、土曜の夜にあった試合ですね日本時間、はい、これが5対0でアトレティコの勝利。
いや強いアトレティコ
強い。あ、これね、あ、これ見たわ、めちゃくちゃ強かった。
いやなんか珍しく前から言ってましたねアトレティコが。
言ってましたね、ラスパルマス相当苦戦するだろうなって思ってたんですけどね。
はい、
ラスパルマスが強いからアトレティコが相当苦戦するかなって。
ああはいはい、僕も、まあ、アトレティコ前節セビージャに負けてますしね。
うん、
とかなんか、
あ、そうっすよね、
そうっすよね、マドリードダービーも負けてますし、あ、負けてはないか、あまりまあ低なんか低パフォーマンスだったんでそんなにかなと思ってたんですけど、まさかの5点
で、なんかかなりターンオーバー敷いてるじゃないですか。
確かにコレアが出てましたね先発で、ね、ジョレンテがフォワードが面白かったですけど、そ
うなん
す
最前線ジョレンテコレアで、
はい、
でも前半でジョレンテが2点取っちゃうっていうその采配的中がまた面白いし、
うん
うん、ジョレンテ全どこでもほんまにできますね、多分センターバックとかもやれっつったらできるでしょ
うね。うん、なんかそつなくいけそうですね。
ちょっと便利な選手ですけど、
確かにこれはやっぱインテル戦を見据えてのターンオーバーですかね、やっぱり。
そうですね、グリーズマンも完全休養だし、
うん、
なんかモラタがね怪我しちゃってるのが痛いですね。
ああ、それはでかいっすね、
うん、3週間離脱で多分インテル戦のセカンドレグは復帰できるんじゃないかみたいな。
ああ、もうファーストレグはもう欠場決まってるんですか。
うん、ダメですね、
悲しい、はい、
なんでまあ、このちょっと 5-0 で弾みをつけたんで、おそらくこれ、このポッドキャスト公開してる頃にはもう結果分かってるかもしれませんが、楽しみですねインテルアトレティコも。
うん、いやちょっとやっぱりこのベスト16だと一番なんか注目カードかなと思うんで楽しみですよね。
そうですね、はい、それからセルタ対バルセロナ、はい、1対2でバルサの勝利。
いやなんかこれギリギリ勝ったんですかね、はい、ちょっと僕見れてなかったんですけど。
そうね、レバンドフスキのドブレーテなんですけど、
はい、
延長97分に PK なんで、
はいはい、
まあ、物議案件ですねこれは。
ああ、なるほど、
わかんないけど見てないから。
いや、そうですね、うん、
そのまあこれね、レバンドフスキが、まあ、ドブレーテで12得点まで今伸びてきたんですけど PK 多いんじゃねって言われてます。
はいはい、うん、
まあ、PK キッカーなんで、PK 取られたらそれ蹴るんですけど、
はい、
なんかだからそう、その見た目以上には得点取ってないよっていう現状ですね。
なあ、まあ今シーズンなんかあんまり調子良くなさそうですしね、
うん、
これまでも。
そうですね、まあ、ナポリ戦次第でちょっとシャビ監督の首も怪しい。
ああ、それ言われてますよね、なんか、
うん、
今シーズンもう途中で切っちゃうかみたいな話も出てますよね。
そうなんすよね、やめるっつってんのにシーズン終わる頃に。
いや、そうっすよね、ちょっと今シーズンは静かにやらせてほしいところではありますけど、
うん、そうなんすよ。ただなんかナポリもさ、監督解任されたらしいんすよ。
あ、マッサリ。そうなんすね。
そう、バルサ戦を48時間後に控えてマッサリ解任っていうの。
いや最近なんすね。
そうそうそう。
おお、どうなるか、これはバルセロナに追い風なのかな、ちょっと分かんないですけど。
まあ追い風ですよね、いきなり後で就任 誰が来るのか分かんないですけど、
はい、
いきなりバルセロナ戦、
うん、
ナポリもそんなに状態悪いんだね、あんま知らなかったわ、
う
ん、
そうですね、まあでも どうなんすかね、オシムヘンの一発が怖いっすよね。
確かに相性悪そうだな、それを踏まえると。
うん、ちょっと今のバルセロナの、ディフェンダー陣が防げるのかって言われると、うん、ちょっと自信ないっすよね。
まあラリーガゼぜひ CL はちょっと漏れなく勝ってほしいんで、
はい、
頑張ってほしいですけどね。
いやそうですね、
シャビとかは関係なく、はい、
うん、
はい。それからラージョ対レアルマドリーは1対1のドローでした。
おお、マドリー引き分けたか、
はい、引き分けましたね。これは苦しかったね。やっぱバジェカスはいつも苦しいんですよ。
しかもアウェーですしね。アウェーって言ってもあるか、うん、マドリーとか
なんかね、いつもやっぱね、あのバジェカスのスタジアムって、まあ、ちょっと狭いんですよね、あのピッチが。
ああ、そっ、なんかしかも壁あるところでしたっけ。
壁ある、圧迫感すごい。
はいはい。
でなんかまあそうだからね、前半戦も確かマドリーが点取れなかったのってラージョ戦だけなんですよ。
ああそうだったんです、
ね、スコアレスドローだったんですけど。で多分去年ダブルされてんじゃないかな、ラージョ。
ああそうでしたっけ。
うん、ちょっと待って調べよう。ラージョマドリー、全然そんなことなかったわ。
あ、そんなことなかった、
うん、バジカスでは3対2で負けて、ま、あのベルナベウで勝ってるわ。
だから、
そうだわ、イラオラ監督にちょっと苦しめられました、ね、はいはい。ラージョね、監督変わったんですけどね、でも直前に。
あら、そうだったんですね。
フランシスコ・ロドリゲス監督が解任され、確かイニゴ・ペレスやったかな、そのイラオラの時にアシスタント監督みたいなのをやってた人が就任したんですよ。
はいはい。
でまあ、いきなりマドリー戦っていうね、なんか監督変わりっぱないきなりマドリー戦っていうのはなんかちょっと最近の旬ですけど、
ね、
あのセビージャも
そうでした。そうでしたね。
イニゴペレスか、
はいはい。
なんかイニゴペレスさん、どうやらそのイラオラについていってボーンマスでアシスタントやる予定だったけどビザが取れなくていけなかったっていう感じらしいですね。
なるほど。それでラージョに残ってたんですね。
なんかラージョには残ってなかったんだけど、
はい、
まあ今回監督解任されるから代わりにやるっていうことで、まあ、いきなりデビューですよね。
なお招集されたんですね、
はい、そうそうそう。イニゴ・ペレスさんは多分ね最近まで現役やってたんですよ。
あ、確かになんか写真見たらすげえ若そうっすね。
うん、36歳、オサスナで2022年まで。
おお、ほんと最近だ。
最近
36歳、確かにもう現役でいそうな年齢ですもん。
いそうっすからね、モドリッチ38歳ですからね。
おおすごいな。
はい、まあ引き分けで、まあラージョ本当にアウェーではいつも苦しめられますね。
いやー、なるほど。まあでも引き分けましたね。
うん、そして、マジョルカ対ラレアル、
はい、
1対2、ラレアルの勝利。
いや
ー、これは久保が決めましたね。
そうですね、ちょっと僕見れてないんですけど、まあでも久々ですよね、結構リーガでの得点は。まあアジアカップでいなかったというのもありますけど。
そうっすね、確かに。いつ以来久保のゴールって。
いつ以来なんだ、
久保かなり久々じゃないですか。7点目っすよね確か、
ぐらいっすかね。
16節以来。いつだよ16節って。
16節、
16節は12月の上旬かな。
はいはい。
相手はビジャレアル。
ああ、ビジャレアル戦か。ああ、はいはいはい、なんか覚えてるな、ね、はいはいはい、
以来です。
久々ね、なるほど、久々っすね、うん、
はい。
いやちょっと今季 2桁目指してほしいっすね。
行ってほしいっすね、今7なんでいけそう。
昨シーズン確か9とかでしたもんね。
そうですね。
いや行ってほしいな、
いけるっしょ、
まあ、あと10節ありますからね、うん、いけそうだな。
まあちょっとラリアル CL でね負けちゃったから、
ね、あーそうですね、まあ、そこですね、
パリ戦、
うん、
はい、いけるかと思ったんだけど。
そうっすね、ちょっと
やっぱこうなんか後半でやられちゃった感じでしょ。僕はあんま見てないんですけど、
なんか久保がマーク外してエンバペに取られるみたいなありましたよね。ちょっと1週間前なんで、僕もパッと思い出せないところがあるんですけど、はい、まあでも前半はいい試合してたので、
うんうん、
まあ、後半、あ、確かに2節目はあれですもんね、第2戦はレアレアネアレーナでできるので、うん、そこではちょっと頑張ってほしいですね。
そうですね。あとマジョルカ対ソシエダっていうのはコパデルレイの準決勝も戦ってますんで。
おお、はいはい、
まあ、
あ、そっか、そうですね、
そうそう、去年のねクラシコ3連戦みたいな感じでマジョルカ対ラレアルは3回戦うわけですよ、2ヶ月の間
に間に、
うん、 それも見ものです。
そうですね。あとあれか、久保建英にとっては古巣ですよね、マジョルカは。
そうですね、久保ダービーだから、あれしてたよ、サイレント、なんていうの、あれゴールセレブレーション、ノーセレブレーションか。
ああ、はいはいはい、そうでしたね、かっこいいですね。
あれかっこいいよね。あれ、そうね、日本人で外でできるのいいね。
確かにあんまり見ないっすよね。
フルス相手にゴールするっていう、
うん、確かにな。
いいっすね。
日本人だとやっぱ行ってす、なんかワンクラブで、なんだろう、成功してどっか行くみたいなことあんまりないじゃないですか。
なんかね、同じ国でっていうのはあんまないっすよね。
あ、そうか、同じ国でっていうのがあんまりないですもんね、
う
ん、
そう、対戦自体がね、フルスとの、
うん、
そんなないですから。
確かにすごいっすね、なんかかっこいいな、うん、確かに
いいね。そして、今日終わった試合ですが、アトレティック対ジローナの試合がサンマメスでありましたが、
はい、
これは3対2でアトレティックが勝利。
よし、これは勝ちましたね。
素晴らしい。
いやー
強いね、やっぱサンマメス。ちょっと試合は見てないけど、
強いの一言っすね。
これ見た？
あ、僕見ました。あ、見ました。
すご
っ。やっぱ得点、もう朝見たんですけど、得点シーンだけ見てもらえば、うん、もう本当強いしか言いようがないですね。
そうなの。
体が、まあ、イニャキが3点目取ったんですけど、もうミゲル・グティエレスとの1対1を制して、もうなんかフィジカルで取ったみたいな感じですね。
うん、ああ、そうなんだ。やっぱなんか相性良さそうやもんな、アトレティックとジローナって。
ね、
なんか、両ワイド、あ、まあ、今日は2個いないのか。
そうですね、ベレンゲルでしたね。
なんか両ワイドに強みのある相手やったら、ちょっとね、きついっすよね。
あと、まあ、なんか印象的だったのが、あれですね、ウナイ・ゴメスがトップ下で先発だったんですけど、もうアレイシュに前半ついて、もうマンマークでアレイシュ何もできないみたいな感じだったんですよね。
おうおうおう。
で、まあ、てか、まあ、ラッキーも ありましたね。1得点目が、まあ、ベレンゲル 2分で取ったので、2分ですかね、開始2分で取ったというのもあったので、うん、まあ、なんかラッキーもありながら、まあ、ジローナ相手に3点取って勝ったっていうのは、まあ、これ大きいですね。やっぱ
大きいね。
先週言ってましたけど、4位争い直接失するかもしれないですからね、これから。
そうですね、まあ、アトレティックは本当に今5位なんで、落とせない、本当に落とせない試合だったと思うんですけど、まあ、ジローナもそうですけど、ね、めちゃくちゃでかい。
そうですね、逆にちょっとジローナが心配になってきましたね。ちょっと、まあ、優勝争いはもうマドリーが独走になってきましたね、こうなってくると。
あ、そうですね、マドリー引き分けたんで、ここ勝っとけば、まあ、多少詰めれたんですけど、
うん、
うん、負けちゃいました ね、まあ、ね、これで6ポイント差ですか、1位と2位は。
ああ、そうか、まあ、マドリーが引き分けたから、そんなに痛手ではないのか、
うん、ただ、まあ、ジローナ2連敗なんで、まあ、この後崩れないようにしたいですね。
そうですね、うん、まあ、CL とか、他の大会がないので、まあ、調整はしやすいですよね、マドリーとかバルサとかアトレティコに比べると、
うん、そうですね。ただ、まあ、5位が49ポイントなんで、7ポイント差しかないっていう、このちょっと不安はありますね。その2位で抜かれるんじゃないかみたいな。
これは終盤まで面白くなりそうですね。
面白そうですね。バルサもアトレティコもね、黙ってないだろうし、
うん、
他のクラブとの対戦も気抜けないし。
そうですね、ちょっとアトレティック4位いくぞって感じの試合ですね。
アトレティックはそれこそいけそうだよ。
そうですよね、
このまま、まあ、バルサを食って、マドリーとの対戦も残ってる、マドリーも食ってアトレティコも食ってみたいなことを本当にやっちゃえば
いけそうですねちょっとやっぱまずはコパデルレイのアトレティコ戦ですかね。
あ、そうね、ここで確実に上がりたい。
うん、いいね、あ、そっか、バルセロナとも直接対決が残ってるのか。いや、これは面白いな。
アトレティックはでも日程厳しいですね。日程というか対戦相手が、
まあ、ちょっと強敵が続きます ね、
うん、
3月は
楽しみだな。
そうですね、
いや、調子いいですね、アトレティック。
いや、確かにこの、うん、なんかいけそうですね、本当に。なんか、
ね、
本当に、この上位陣に本当に、ついていってるので、
うん、
このままちょっとまだついていき、4位を狙ってほしいところですね。
ねえ、これでだから3強のどっちかが、まあ、バルサかアトレティコが CL を逃すってなると、めちゃくちゃこう久しぶりなんで、
うん、
ね、レアな年ですよ、かなり。
そうですね、確かに。
はい、まあ、そんな感じですか。
そうですね、25節は。
はい、一応その 投票を募集しておりましたんで、そこだけ紹介しましょう。
はい、
アトレティック対ジローナどっちが勝つんですかっていうやつね。
はいはい、
ジローナ1票、アトレティック3票。
おお、アトレティック大当たり。
やっぱりちょっと予想がね、はい、
まあ、ミチェルさんもいませんでしたしね、この節まで。
それでかいな、やっぱりミチェルさんいないと試合中に修正ができないっていうことじゃないですか、そんなスピーディーに。
確かにな、それきついよね、やっぱそこはやっぱ感じましたよね、マドリー戦もですけど、うん、やっぱ
だからね、
そのなんか臨機応変さがやっぱあの強みでもあるじゃないですか、それがやっぱなかったのは大きかったですよね、この2節は。
確かに試合中の調整もうまいもんな、ミチェルさんは。だからそうね、本当に余計な退場はしちゃダメですよっていう話ですよ。いつ退場したの？ラレアル戦か。
ああそうですね、
苦しいな、ここで引き分けの時に退場しちゃって2試合出れないっていうのはきつい。
きついですね。
はい、ということで、次節はどうしましょうか。
まあ、確かに何か見ますか。
次節は2月24日ですか。まあ CL は間にありますが、 CL はなんか今度まとめてやろうかな、
あまあ、2節終わってからです
かね。はい、
そう
ね、セカンドレグまで終わってからね。まあ、でもカードとしてはなんかどれにしよう、まあ、アトレティックやる、
ベティスアトレティックですか、ね、
ベティスアトレティック。
あ、確かに最近ちょっとベティス見れてないですしね。
うん、
まあ、マドリーセビージャも面白そうですけどね。
あ、これはあの本当に紹介程度にしたいけど、
はいはい、
あれだわ、セルヒオラモスがベルナベユに来るかもっていうところなんで。あ、
そっか、
まあね、あの試合自体はまあともかく、はい、そういうちょっとドラマティックなシーンが見れそうですね。
はいはい、まあ、あとバルセロナヘタフェとかも普通に面白そうですけどね。
あ、そうですね、第2節にこかされたヘタフェを相手に、はい、今度はホームで。
なるほど、ちょっとどこ見ようかな。まあでもベティスアトレティックになるのかな。まあソシエダビジャレアルもなんか面白そうですし。
うん、そうね、うん、
むずいっすねこれは。
まあベティス最近やってないからやるか。
やりますか、
アトレティックも。
はい、
あれは北欧杯はいつ、
3月1日でさっき見たような気がしますね。
3月1日金曜日か、
なのでまだまだっす、
ね、オッケーオッケー。じゃあまあその予習的な感じでやろうか。
ああ、そうっすね、
うん、はい、ということで、
はい、
投票募集します。
はい、
はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
そんな感じですかね、じゃあ今日は。
そうですね、
はい、ああ久々にあの試合とは関係ない特集みたいなやつをね、
はい、
やりましたけど面白いですね。
そうですね、まあちょっとまあなんか結構特集がやっぱ回るっていうのもあるんで、今後、ね、やっていければいいんですけどね。
何なんですかね、あのタイトルでやっぱみんな拾ってんのかな、その日々の試合のやつって、
はい、
その試合を見てないとどうしてもなんかまあ聞かないっていうより聞くにしても後回しにしちゃうのかなっていう感じするんで。
そうですね、特集だとまあ後からも聞けますからね。
あ、確かにね、そういうのもあんのかな。
なんかこの前ジョルジュメンデスの回を、うん、改めて紹介したと思うんですけど、あれなんか、はい、あの後何回か回ってたので、なんか言ってみるもんだなみたいなところを思いました。
え、過去のおすすめ回。
あ、ですね、あ、過去のおすすめ回、
過去のおすすめ回紹介するコーナーやってもいいかもね。
ああ、そうですね、結構確かに
いいやつあるんですよ皆さん。
そうですね、まあ、はい、なんかいいやつをまた出せるように頑張っていきたいですね。
そうですね、はい、じゃあまあ今日はこんな感じです、
はい、
また来週お会いしましょう皆さん。それではさよなら。
さよなら。